大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。2週間のご無沙汰でした。先週は急に休むことになってしまいまして申し訳ありません。今週はいつものようによろしく。大岩健一です。その先週ですけども、私事なんですが、長い間入院していました私の母が水曜日に亡くなりましてね。一応私も3人兄弟の長男なもんですから、葬儀で喪主を務めたり、責任を持っていろいろ仕切らなくてはならない立場でしたから、千葉の実家で1週間ほどあれこれバタバタと過ごしてきました。ですから番組のピンチヒッターを務めてくれた FM 善光寺の宮島陽子さんの声で始まった先週はですね、あれ大岩さんどうしちゃったんだろうと思った方も多かったんじゃないかと察するんですけども、そういう理由でした。まあ今月に入ってからすぐの頃、病院からはそろそろ心の準備をしといてくださいねと言われていましたんで、それなりに覚悟もできていましたんでね、焦ることもなくなんとか無事最後までやってきたんですけども、父が亡くなったのがもう25年前ですから、その頃に比べると時代とともにお葬式やその他いろいろ変わっているんですね。いくつか気づいたんですけど、まず火葬場のスタッフがほとんど女性だったってことにはちょっと驚きましたね。それからお葬式の祭壇の花の飾り付けなんかも芸能人じゃないんだからっていうくらい凝った作りになっていたりね。最後はカーペンターズの曲のインストゥルメンタルの BGM で送られていったりと、一昔前とは随分違うんだなと感じました。まあそれでも家族葬に近い少人数でやるっていうのは、コロナ以降このまんま定着していくんでしょうかね。とはいえこればっかりは昔から変わらないなって思ったのが、仏滅大安友引きなんていう六曜と呼ばれる縁起を担ぐあれですよ。今回の母の葬儀の場合も、先週の土日月の3連休、その真ん中の日曜日が友引きだったんで、お通夜も葬儀もできないっていうことから、最初に思っていた日程よりもだいぶ後ろにずれることになってしまったりね、いろいろ縛られるんですね。まあそれにしても大安仏滅友引きなんてのはともかく、赤い口と書く日ありますね。あれは釈光とか釈句と読むんですね。それ以外の戦勝とか戦布だってね、先勝ち先負けと読んだりする地方もあるみたいで、我々日本人が普通に簡単に読めないようなものに私たちはいつまで縛られるんだろうって改めて思いましたね。とりあえず一段落したんですけども、まだこれから市役所にいくつも届けを出したりする手続きも多くてね、いろんな人からもう少し頑張れよと言われ続けているんですけども、そうは言ってもこの番組をはじめ普段の仕事も続けていかなくちゃなりませんからね。まあ焦らずにやっていきます。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、1981年化粧品の CM ソングに使われました、上田千佳と花稜瓶の秋色化粧。今週の1曲目は上田千佳と花稜瓶の秋色化粧でした。
蔵出しコレクション。
さて今日から月曜日まではまたまた先週に続いての3連休ですね。今回は明日日曜日が秋分の日で、23日の月曜日がその振り替え休日という秋のお彼岸の3日間ですからね、お墓参りに出かけるっていう方も多いんじゃないでしょうか。私信州に住んで37回目の秋を迎えるんですけどもね、こっちへ住むようになって感じたのは、やっぱり他の地方に比べるとお彼岸やお盆の時に身内が集まってお墓参りをしたり、みんなで天ぷらのごちそうを食べたり、そう、まんじゅうまで天ぷらにして食べたりするのにはちょっとびっくりしましたけどもね。その昔、油で食材を揚げるというのが貴重で贅沢だったという日本の食生活の歴史の名残なんだろうなぁと勉強にもなりましたね。まあそうは言っても、お彼岸やお盆に家族揃ってお墓参りをするようなお宅も少なくなってますかね。いかがでしょうか。さてここまでお彼岸の話をしてきましたけども、お彼岸を題材にした曲なんてめったにないでしょ。まああえてあげるとするならば、以前このコーナーでもかけましたけども、山口百恵さんの彼岸花ではなく万寿舎芸でもなく万寿舎花と読むんですけどもね、その曲を藤あや子さんがカバーした曲とかないこともないんですけども、少し前にこんなのを見つけました。あの洋楽のヒット曲を無理やり日本語で歌っていて受けた王様の曲をかけましょうか。 これ以上お彼岸に似合う曲はないと思います。それに秋でも春でも使えます。タイトルは万の土になったお墓参りに行こうっていうんですけどね。はてどっかで聞いた有名なヒット曲のひねりなんじゃないのと気づいた方は鋭いです。思えばオリジナルの普通の曲なんか絶対に歌わなかったパロディーシンガーの王様だからこそという曲でしてね。もちろんあの秋川雅史さんの千の風になってのパロディーなんです。王様は本名は非公表なんですけども、1960年昭和35年の7月7日生まれということだけは公表しています。生まれたところは兵庫県の西宮だそうですけども、以前裏方として音楽関係の仕事をしていた頃、顔がトランプのキングに似ているから王様というニックネームがついたそうで、それをそのまんま芸名にしています。そして35歳の年、1995年平成7年に出したデビューアルバムは、70年代のハードロックの世界的な人気バンドディープパープルの曲を直訳の日本語で歌った深紫伝説がなんと40万枚も売れまして、この年のレコード大賞の企画賞も獲得しているんですね。スモークオンザウォーターを湖の上、湖上の花火とか、ハイウェイスターを高速道路の星とか笑える役で歌いまして、その後はレッド・ゼッペリン、ビーチ・ボーイズ、ジョン・レノン、クイーンなどなどいろいろやっているんですけども、2008年にはそのままカバーする許可が下りなかった曲をかなりアレンジして別の曲にしちゃったというクリソツ伝説というアルバムを出しています。秋川雅史さんの曲千の風になっては、もともとオリジナルがイギリスの曲だったんで、そういうことになってこのアルバムに入っています。歌詞をじっくり聞くと笑えますよ。王様の万の土になったお墓参りに行こう。秋川雅史さんの千の風になっては、亡くなった人はお墓の中になんかいないっていうコンセプトが受けたんですけどもね。いや、やっぱり日本人の精神文化としてはお墓にいるんだよというシャレ心で歌っていて、初めて聞いた時は笑いましたね。今週の蔵出しは王様の曲万の土になったお墓参りに行こうでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作は珍しくフランス映画です。とは言ってもこの夏パリでオリンピックとパラリンピックがあったからということとは全く関係がないアシッドという作品です。このタイトルアシッドは英語ですけども、酸性アルカリ性の酸性という意味なんですね。ではなぜ酸性か。それは一時期イタリアのベネチュアの寺院の大理石の屋根まで溶かしてしまうと注目されていた酸性の雨、酸性雨がとても強力になって人間たちを襲うという、そうですね、1970年代80年代だったらば酸性雨パニック映画とでも呼ばれていたであろう SF なんですね。とはいうものの、全く空想の世界の SF ではなくて、現実に今この地球上で起きている温暖化や気候変動がその原因で、今の状態のまま二酸化炭素の削減が進まずに、インドをはじめとするこれから発展していくであろう途上国から工場の煙などに混じって化学物質が放出され続けると、強力な酸性の豪雨などに襲われる危険が増大するという前提で作られた物語です。パリの日中の最高気温が42度にもなるという異常な猛暑が続くフランスの上空に、突如不気味な雲があちこちで出現し始めます。その雲はその少し前、南米のブラジルで硫酸のように物を溶かすとても強い酸性の雨が、植物や牛や馬といった家畜、それに農地をも壊滅させた雨と同じもので、それがヨーロッパでも現れるようになったというところから始まります。建物の屋根や自動車の鉄板も溶かして、もちろんその雨に打たれた人間の命まで奪ってしまう恐怖に、フランス政府は安全な地域への移動を国民に呼びかけます。主人公の女の子は、両親が離婚して学校の寄宿舎で暮らしていた高校生のセルマ、父のミシャルと母のエリーヌが車で迎えに来て、少し離れた地方にある実家まで帰されることになりました。しかし車で移動する間に強い酸性雨が降り始めて、道路はあちこちで通行止めになってしまいます。歩いて長い距離を逃げる多くの人々によって、道路や橋は大混乱を起こしているんですが、途中でエリーヌとはぐれてしまった後、酸性雨を逃れながらの逃避行を続けるミシャルとセルマでしたが、さらなる危機が二人を待ち受けているのでしたというストーリーなんですけどもね。 スリラーとかホラーとは違う、ひょっとしたら現実にこんなことも起きるんじゃないか、もしそうなった場合自分ならどうやって生き延びるかという究極のサバイバルストーリーでもあります。極限状態に追い詰められた不特定多数の人間の集団はこんなパニックを引き起こすかもしれないと想像することも、そういう意味でのホラーではあります。とはいえこの作品、来週の木曜日までという上映期間の短い作品ですから、興味のある方はお早めに足を運んでください。今週ご紹介した新作はフランス映画のアシッドでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、ただいま上映中の作品は既婚者同士のプラトニックな純愛をウォン・カーワイ監督が独自の映像美とカメラワークで官能的に映し出すラブロマンス、可燃妖火です。この作品は26日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば NHK の BS で今月スタートした日曜日の夜10時からの知る人ぞ知る伝説のゴールデンコンビというのもちょっと大げさですけどもね、小林さとみさんと小泉今日子さんが主演する団地の二人っていうドラマが始まってますね。我が家では第1回から毎週録画をセットしてまして、翌日月曜日に見ているんですけども、どうして伝説のゴールデンコンビかって言いますと、まあ言ってるのは僕だけかもしれませんけども、2003年ですから今から21年前ですね、7月から9月まで3ヶ月間日本テレビで放送されたスイカっていうドラマがあったんですよ。小林さとみさんといえば1982年昭和57年公開の大林信彦監督の映画転校生で注目されましたけども、当時まだ16歳だったんですけどもね、テレビドラマで主役を務めたのはこのスイカが初めてだったんだそうです。当時38歳、そのヒロイン早川元子という女性は30代半ば独身の信用金庫の職員で自己主張しないタイプ、コツコツ働いてきた真面目な女性なんですけども、ある時同期入社の馬場真理子が3億円という大金を信用金庫から横領して行方不明になっていることが発覚するんです。この馬場真理子を演じたのが小泉今日子さんだったんですけども、当時はおおさすがキョンキョン、そんな役もやるのかと感心したもんですけどね。あの小林さとみさんのほのぼのとした雰囲気をかき乱すようなキョンキョンの存在が面白いコントラストで、スイカというドラマは最後まで全部見ました。その二人のコンビをまた何かで見たいなぁなんて思っていたら、2006年のカモメ食堂に始まる小林さとみさんのほのぼのスローライフシリーズ映画のメガネ、プール、マザーウォーター、東京オアシスなんて作品がその一連のシリーズですけども、その中の2010年公開のマザーウォーターで二人が共演したんですね。タイトル通り、京都を舞台にした水を扱う仕事をしている三人がメインで、ショットバーの主人で美味しい氷を作ってオンザロックを提供する小林さとみ、コーヒー専門店のオーナー店主に小泉今日子、そしてもう一人、地元の水を使って豆腐を作る市川美香子と、まあそうやって思い出すと、小林さとみさんはテレビのやっぱり猫が好き以来、もたいまさこさんとのコンビも良かったし、その市川美香子さんとか、かもめ食堂の片桐はいりさん、そして今回また団地の二人で共演する小泉今日子さんというふうに、相手を引き立てる役をやることで自分の存在感を示すって言いますかね。それでもほんわかほのぼのと普通の女性をやらせたら彼女の右に出る人はいないと思いますね。1965年昭和40年生まれですから今年59歳。早生まれの小泉今日子さんとは同じ学年で気兼ねせずに付き合える関係なんだそうです。では今週のこのコーナータイムスリップムービーヒッツは、そんな小林さとみさんの作品でいくつも主題歌を歌っている大貫妙子さんの曲を聴いてください。2007年公開のメガネにはもたいまさこさんと市川美香子さんも出ています。主題歌はタイトルもメガネ。 今週のタイムスリップムービー室は、小林さとみさん主演のメガネの主題歌、大貫妙子さんが歌う、タイトルも同じメガネでした。今やっている BS のドラマ団地の2人もこれからがとっても楽しみです。個人的な感想ですが、では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。とはいうものの、今週はメッセージがちょっと少なめでした。長野市の猫道探検隊さんからいただいたメッセージは、先週の連休初日の14日三代田町で開催された長野コーヒーフェスティバルに行ってきました。いや、先週代わってやってくれた宮島さんから、この皆さんのメッセージ読みましたよと手渡された中に、猫道さんのもあったんですけどもね。その前の週は、クラフトビールフェスにお出かけになってるんですね。2週続いて、いろいろイベントインフォメーション、情報を手に入れてますね。三代田の長野コーヒーフェスティバル。コーヒーを飲む前の準備として、まずはおやつを買いに小海町まで南下して、まあ簡単に書いてありますけど、佐久平あたりからはだいぶ距離がありますよね。そこで片手で持てるスティック型のパイを購入。へえ、小海にそういうものを売っているお店があるんですね。いや、そういった情報を手に入れてることも大したもんですよ。それに続いて佐久穂町で特産のプルーンを買いました。そうか、三代田まで行くんだったら時間に余裕を持って出かけて、近辺あちこちの美味しいものをたくさん買おうと計画なさったんですね。で、お昼は歴史を感じさせるちょっと古めかしい中込駅前商店街の喫茶店でランチ。あ、それは私何か情報誌で写真を見た記憶がありますね。で、準備が整ったところでいよいよ会場の三代田へ。まあ入念な準備だこと。私は宮城県から出店されていた朝入りのエチオピアコーヒーをいただきました。朝入りってのは朝の実が入っているんじゃなくて、深く豆を煎る深入りに対しての朝入りってことですね。右手にコーヒー、左にスティックパイ、とっても美味しかったです。右でズズ、左でパリパリって感じですかね。これ当然猫道さん一人じゃないでしょ。奥様とか娘さんとご一緒だったはずですからね。ズルズルパリパリを何人かで響かせていたわけですね。浅間国際フォトフェスティバルが会場とあって、施設の中もゆっくり見学しました。少し暑かったですが、食欲と芸術の秋を満喫してきました。もう満喫するような計画プランが立てられていますよね。で、最後の一行はね、今週末は須坂の酒蔵で蔵開きです。そうですか。そうなると先週のクラフトビールから始まって、週末は3週連続、まあ先週今週はね3連休ですから、あちこちでイベントもたくさん行われるんでしょうけども、これ日本酒ですよね。最近はあちこちでワインなんかもやってますけども、やはり須坂といえば日本酒かな。これワインで言うとヌーボー、新酒なんでしょうね、きっと。フレッシュな味わいで香りもいいだろうな。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽が1曲もかかっていないので、こんなのを選んでみました。いやね、最近ハリウッド映画っていうか洋画全般ですけども、映画に使われている音楽、私が一番得意とする1970年代80年代あたりの懐かしのヒット曲を結構耳にするんですよ。8月にご紹介したフォールガイでは、ずっとキッスのラビングユーベイビーがね使われていましたし、ヒロイン役の女性エミリー・ブラントがカラオケで歌っていたのは、80年代のフィル・コリンズのヒット曲 Take a Look at Me Now、 日本語タイトルは確か見つめてほしいだったと思うんですけども、そういうのをあちこちで耳にしましてね。映画自体は見ていないんだけど、予告編でへえ、こんな曲使っているんだと感じたのが、 ユーリズミックスのスイートドリームスとか、マドンナのライクアプレイヤーなんてのもありましたしね。ローリングストーンズのスタートミーアップも聞いた記憶があるな。という中で、お、こんなのもっていうのが一つ耳に残っているんで、今日はその曲を聞いていただきましょう。若くして亡くなってしまいましたが、イギリスのバンド T-Rex といえばマーク・ボランですけどもね。キンキラ・ギンギラの衣装に、今考えると軽いメタルサウンドって言いますか。彼ら T-Rex の音楽を称してグラムロックなんて言われていましたけどもね。その代表曲、1972年の Get It On。なんかこうやって久しぶりにたっぷり聴くと、ギターの音に変化をつけたりするようなサウンドって、この時代から今もあんまり変わってないような気がしますね。1972年の T-Rex のヒット曲、Get It On でした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
では、インデックスのコーナーです。先週ピンチヒッターをやってくれた宮島陽子さんが、あいうえお順の流れを壊しちゃいけないって言うんでね。なで始まる名前の歌手やグループの曲ではなく、なで始まる曲名の3曲をかけてくれたようですけども、今週私自ら16巡目のなの3曲をご紹介しましょう。なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子に夏木マリ、中原芽衣子、中村あゆみ、内藤靖子と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、12巡目は3組3曲、中雅美に中尾美恵、長井龍雲とかけまして、13巡目は確か猫道探検隊さんのリクエストだったと思うんですが、なぎら健一さんの3曲をかけました。そしてその後14巡目、15巡目は、中山千夏に1986オメガトライブ、内藤陽子、中山忍などなどかけてきまして、今回もなで始まる名前の歌手の3組3曲で、グループはありません。まずその1曲目は、南沙織や中3トリオの時代をご存知の方は覚えていらっしゃると思うんですが、今ネットで調べると、1970年代の初め、平凡や明星のグラビアで、ビキニとは言いませんけどもね、セパレーツの水着の写真なんかも載っているページが出てくる、奈良藤子さんの曲を用意しました。アイドルとしてブレイクする直前まで生きながら、その殻が破れなかったって感じですかね。1954年昭和29年の7月、大阪の東住吉区生まれで、今年70歳になっています。芸能界にデビューした詳しい経緯はわかりませんけどもね、子役として幼い頃からテレビや映画に出演していて、1966年昭和41年12歳の時に、東映の京都スタジオで撮影されていた実写版の忍者ハットリくんにも準レギュラーで出演しています。ちなみにその忍者ハットリくんの実写版には、ちょっと年上ですけども、松坂慶子さんも出ていたんですよね。奈良藤子さん、そうしたいろいろな脇役の出演を経て、1971年昭和46年の10月から、TBS 系の日曜日の夜7時半からのお菓子の藤屋がスポンサーだったゴールデンタイムのドラマ、美人はいかがのヒロインに抜擢されます。この時間帯はサインは V とかアテンションプリーズ、ボーリングの美しきチャレンジャーとね、とっても人気があったドラマの後を引き継いだわけですけども、期待のほどが想像できますね。ほぼ新人の奈良藤子さんを主役に、グループサウンズ時代サベージというバンドをやっていた寺尾明さん、元オックスの夏祐介さん、それに子役出身で人気だった内田芳郎さんと、お兄ちゃん役だった共演陣もかなり豪華でした。そのドラマと同時に歌手デビューのプロジェクトも進んでいまして、当時の CBS ソニーとしては、南沙織、天地真理と共に、ソニーの三人娘として売り出そうっていうプランもあったくらいだそうです。そのデビュー曲は、作詞が南沙織の17歳をはじめ、一連のヒット曲を手掛けた有馬美恵子さん。作曲はスター誕生の審査員もやっていた中村泰治さんです。では今週のインデックス7の1曲目は、奈良藤子さんの裸足の女の子。レコードの売り上げは4万枚ほどで、アイドル歌手としては4枚だけレコードを出しています。今週のインデックス7の1曲目は、奈良藤子さんの裸足の女の子でした。ちょっと和風の顔で、ほくろの多いところがね、チャームポイントだったと。中学生の大岩健一少年としては割と好きなタイプでしたからね。その後は時代劇の脇役などを演じて、2016年頃までは女優としての仕事をしていらしたようです。では今週のインデックス2曲目は、藤井聡太くんの大先輩、 タイトルをたくさん獲得していた将棋の棋士ながら歌のうまさを買われてレコードを出したら42万枚のヒットになったという内藤邦夫さんのおゆきです。1939年昭和14年の生まれで今84歳なんですけども、この曲がヒットした1976年昭和51年は37歳でした。オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートではベスト100になんと80週にわたってランクインしていました。ですから歌のヒットもあって NHK の朝ドラで将棋の棋士を目指す双子がヒロインだった二人っ子、結構人気ありましたけどもね、あのドラマにも出たり、内藤邦夫さんのおゆき。今週のインデックスなの2曲目はご存じない方はとても将棋の棋士が歌っているとは思わないでしょうね。内藤邦夫さんのおゆきでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はなで始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目は先々週ヒントにも出しました NHK の番組サラメシでは元気なナレーションで頑張ってます中井貴一ですってやってますね。1962年昭和37年の9月18日生まれですから今週63歳になったばっかりですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、昭和20年代30年代には大人気だった二枚目俳優佐田啓二さんの息子で、学生時代まで俳優になっても親父と比べられるのが嫌と全くその気がなかったそうですが、お父さんの13回忌の席でその佐田啓二さんと一緒に仕事をしていたという監督に説得されて、1981年昭和56年に谷村新司さんが歌った主題歌の群青もヒットした東宝の映画連合艦隊でデビューしています。そして2年後の TBS のドラマ脚本家山田太一さんの代表作の一つ不揃いのリンゴたちでぐーんと知名度と人気をアップさせました。歌手としてのデビューは不揃いのリンゴたちで共演した石原真理子さんとコンビで主演を演じたジェームス・ミキさんが脚本担当のラブストーリーのドラマ青春泥棒トールとユキコの主題歌青春の誓いという曲でした。いや不揃いのリンゴたちはそれなりに見てたんですけどもね、青春泥棒トールとユキコってのは全く覚えてませんね。作詞は岩谷時子さん、作曲は加瀬邦彦さんです。インデックス今週ナノ3曲目は中井貴一さんの歌手デビューの曲青春の誓い。オリコンの記録ではレコードは8万枚ほど売れています。ジャケット写真を見るとね、とっても爽やかですよ。まあ今も年の割には若く感じますけどね。青春スターの歌手としては87年まで6枚シングルを出していまして、その中でこれが一番売れた曲なんですね。インデックス今週のナの最後の曲は中井貴一さんの青春の誓いでした。ということでインデックス来週以降をちょっとご紹介していきますと、次の2話、これまで新沼謙治、西田敏行、西村智美、錦野明と3曲ずつやりまして、5巡目からはずっと2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲、西崎みどりに新田恵里、西田ひかるにニャンギラス、西川美音子とやったところで、しばらくパスが続きまして、それ以降も3組3曲が何回かありました。西田幸子に西岡隆と5つの赤い風船、西島美恵子、ニック・ジャガーズなどやって、その後ろのぬは、ぬで始まる名前の歌手やグループが一組もないので、ずっとパスを続けていまして、ねは吉田拓郎さんのバックバンドからスタートした、地下鉄に乗ってなどがヒットしたバンドの猫のみ、その後ののは、野口五郎、のこいのこと3曲ずつかけたんですけども、その後、3組3曲、野村正樹に野瀬恵子、能義行をやって、な行はその後、根津甚八、二藤優子、野地幸子と、二ねえのの残りをやりましてね、2023年の9月9日に完結終了しています。ですから来週は、は行に入ります。ははこれまで、橋田典彦さんがリーダーだったグループ、シューベルツにクライマックス、エンドレスを最初にやって、バンバン、バンバヒロフミ、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、バービーボーイズ、原優子のソロ、倍賞千恵子、萩原健一、ハッピーエンドまではずっと3曲ずつかけていたんですけども、14巡目がサッカー高校選手権の曲を歌っているバーズ、それからさっきも名前がちらっと出た日曜日の夜7時半からのドラマ、スチュワーデス物語の前身のアテンションプリーズを歌っていたバーズ、ケンとメリーのスカイラインの CM ソングを歌ってヒットした男性フォークデュオバズとやりまして、 前回15巡目は狭間寛平、坂東英二、バラクーダとやったんですけども、そうですね、クラシックギターの弾き語りをしていた目の不自由なシンガーで日本のホセ・フェリシアーノと言われた人とか、ロングヘアの女性を振り向かせるシャンプーの CM ソングがヒットしたあのグループとか、そんなヒントで何か思い出した方はメッセージやリクエストなどをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市と、先週宮島陽子さんはこんな風な調子では読んでなかったと思うんですけども、さて今週のサザエ様くんは15歳最後のメッセージです。お、ということは近々16歳の誕生日を迎えるんだね。先週の土曜日はバス祭り in 長野に参戦してきました。ほう、珍しいボンネットバスやアナウンス体験、押しボタン押し放題の企画などがありました。アナウンス体験というのは、次はどこどこに泊まりますなんていう今のワンマンの運転手さんのアナウンスなんでしょうね。バスガイドさんのモノマネとか、そっちの方を連想してしまいますけどね。休憩用のバスには乗り合いの高速バスや高級貸切バスも貸し出されていました。いすゞのなんとかとか日野のなんとかとか、ファンはわかるんでしょうね。高級貸切バスはリクライニングやフットレスト付きで快適でした。座り放題、バス好きの僕は大満足。来年も参加しようと思います。確か鉄道も鉄道マニアだったよね。バスも好きということは乗り物全体が好きなんだ。なるほど。まあ16歳になったことですから、何歳までその乗り物好きが続くでしょうかね。あんまり深みにはまらないように気をつけようね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。